10ページから13ページまで、市政ニュース。一宮花水木講演会を開きます。ID10622856。演題は、ある幸せ、ない幸せ。自分で決める暮らし方。日時は、10月25日金曜日、午後1時30分から3時まで。会場は、美祭新金ホール、木曽川文化会館。講師は、稲垣恵美子さん、元朝日新聞記者。定員は、130人抽選です。9月20日金曜日までに、10ページ掲載の二次元コードから電子申請、または電話でお申し込みください。託児があります。予約が必要です。また、当日は女性団体の作品を展示します。宮西、奥町連区の各女性の会です。お問い合わせ先は、生涯学習課です。美祭祭り、踊る仮装パレード、参加者を募集します。ID10628522。美祭祭りは、10月27日日曜日です。参加資格は中学生以上の方で構成する市内の20人以上の企業・団体。定員は先着10組です。電話で美祭商工会にお申し込みください。お問い合わせ先は美祭商工会内美祭祭り運営委員会事務局62-9111です。一宮夢人材育成事業、中学生未来リーダー育成塾の成果発表会を開きます。ID10567-23。同世代の仲間と議論しながら、平和学習をテーマに、事前学習や伊江島の体験活動で学んだことを発表します。日時は9月7日土曜日午前9時から正午まで。会場は本庁舎14階大会議室です。お問い合わせ先は学校教育課です。児童手当が制度改正拡充されます。ID10628446。 10月に児童手当が制度改正拡充され、12月支給分から改正後の金額に変更されます。拡充の対象になる方は、児童手当の手続きが必要です。詳しくは、ウェブページをご確認ください。お問い合わせ先は、子育て支援課です。保育園の入園申し込みを、10月1日火曜日から、31日木曜日まで受け付けます。ID10014-22。 申し込み先は第一希望の保育園です。申し込み用紙は9月30日月曜日から保育園本庁舎保育課で配布します。面接を11月中旬から第一希望の保育園で行う予定です。入所条件など詳しくはウェブページをご確認ください。お問い合わせ先は保育課です。小学校入学前の健康診断を実施します。ID10259300。対象は2018年4月2日から2019年4月1日生まれで、2025年4月に小学校へ入学する予定の方です。9月下旬に健康診断通知書を送付します。通知書が届かない場合は、教育部総務課85-7070へご連絡ください。各学校の実施日については、ウェブページをご確認ください。子どもが外国籍で、市内の小学校への入学を希望する場合は、 教育部総務課へ申請書の提出が必要です。経済的理由で就学が困難な場合は、学校にかかる費用を援助する制度があります。お問い合わせ先は学校教育課です。一宮気候変動対策アクションプラン2030、温室効果ガスの排出量を公表します。 ID1033686。 市では市全域から排出される温室効果ガスを2030年度までに2013年度基準年度に比べ 47% 削減することを目標としています。2021年度の温室効果ガス排出量推計値は224万575トンで、基準年度から 6.2% 減少しました。今後も地球温暖化防止のためご協力をお願いします。環境政策課からでした。エコアクション一宮2023年度の活動を報告します。 ID1062584。 市では2024年3月に改定した地球温暖化対策実行計画エコアクション一宮に基づいて活動しています。計画では市の施設から排出される温室効果ガスを2030年度までに2015年度と比べ 45% 削減することを目標としています。2023年度に排出された温室効果ガスは2015年度から 28.6% 減少しました。また環境負荷の少ない商品などを率先して購入するグリーン購入に取り組んでいます。2023年度のグリーン購入の割合は全体で 75% となりました。今後も削減目標の達成に向けた取り組みを引き続き推進していきます。環境政策課からでした。ゴミゼロ運動参加団体を募集します。 ID1021094。実施期間は10月26日土曜日から11月8日金曜日まで。対象は町内会、学校などの団体。内容は公園などの清掃美化活動です。9月20日金曜日までに電子申請でお申し込みください。参加団体には可燃・不燃ゴミ袋、残土袋を支給します。お問い合わせ先は市民共同課です。生き生きセンター憩いの広場、9月16日敬老の日は通常通り開館します。 ID1001015。 ただし真澄憩いの広場スポーツ文化センター内は休館します。お問い合わせ先は高年福祉課です。
証明書コンビニ交付機を美祭木曽川庁舎にも設置しました。ID1056705。 マイナンバーカードを利用して各種証明書を取得できる交付機を本庁舎のほか美祭木曽川庁舎にも設置しました。取得できる証明書は住民票の写し、戸籍全部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の不表の写し、印鑑登録証明書、所得課税、非課税証明書、最新年度のみです。お問い合わせ先は市民課です。市営住宅定期募集を受け付けます。ID1062954。案内書、申し込み書は9月4日水曜日から本庁舎、美祭木曽川の各庁舎、出張所でも配布します。お申し込みは 9月9日月曜日から18日水曜日までに申し込み書を持参または郵送してください。入居希望者のない部屋は10月8日火曜日から先着順で常時募集します。募集住宅など詳しくは市営住宅管理事務所へお尋ねください。身体障害者の健康審査を実施します。 ID1016264。 期間は10月1日火曜日から31日木曜日まで。会場は市民病院と木曽川市民病院。ただし市民病院は8日以降の月曜日、火曜日、木曜日だけです。対象は脊髄損傷、脳血管障害などによる身体障害者手帳を持ち、常時車椅子を使用している在宅の方です。特定健康診査などの受診者を除きます。9月2日月曜日から9日月曜日までに電話で障害福祉課へお申し込みください。お問い合わせ先は障害福祉課です。危険な屋外広告物にご注意ください。ID1015825。 広告板や突き出し広告などの屋外広告物は風雨や日差しにさらされ劣化し、落下、倒壊の危険性が高まっていることがあります。事故を防ぐため危険な広告物を見つけたらご連絡ください。また屋外広告物を設置している方は点検をお願いします。なお、屋外広告物を設置するときは、事前に公園緑地課に相談し、条例を守り、周囲の景観との調和を図りましょう。公園緑地課からでした。土佐木土地区画整理審議会委員選挙。立候補、推薦届を受け付けます。ID1025344。 候補者資格は地区内の土地所有者、借地権者。受付期間は9月7日土曜日から16日祝日までです。受付場所は本庁舎区画整理課です。お問い合わせ先は区画整理課です。住宅用火災警報器、必ず設置しましょう。ID1000508。 設置場所、寝室の天井または壁に取り付けます。建物によっては階段や廊下にも必要です。役立った事例、就寝中に住宅用火災警報器が作動したことにより目が覚め、避難及び119番通報ができました。消防署などが斡旋や販売をすることはありません。悪質な訪問販売にご注意ください。お問い合わせ先は消防本部予防課 72-1280 です。立地適正化計画、防災指針策定に関する資料を展示します。ID1062940。 住宅などの立地誘導を図る上で、災害リスクをできる限り回避、低減させるための防災指針を新たに策定します。その内容を周知し、広く意見を募集するため、資料を展示します。日時は9月21日土曜日から29日日曜日まで。会場はテラスウォーク一宮です。お問い合わせ先は都市計画課です。放火されない環境を作ろう。ID1000522。 2023年中に放火疑いを含むによる火災が7件発生しています。近隣の方と協力して放火されない街を作りましょう。放火を防ぐポイント、家の周りに燃えるものを置かない、ゴミは収集日の朝に出す、自動車や自転車のカバーは防炎製品を使用する。お問い合わせ先は消防本部予防課72-1280です。弁護士による多重債務者無料相談会を開きます。 ID 1021147、 日時は9月19日木曜日午前9時30分から午後3時35分まで。会場は本庁舎観光交流課。対象は市内在住の方。定員は先着6人、1人45分です。お問い合わせ先は観光交流課です。事業承継個別相談会を開きます。ID 1050753、日時は9月19日木曜日午前10時からと11時30分からです。対象は市内で事業を営む事業者と引き継ぐ事業者。内容は事業承継 M&A 経営者保証解除に関する相談。定員は先着各一組です。お問い合わせ先は産業振興課です。一人で悩まないで、まず相談を。ID 1045183。9月10日から16日は自殺予防週間です。心がもやもやしたり、ざわついたりしたら、一人で悩まないで相談してください。また、身近な人の様子がいつもと違うと感じたら、声をかけて気持ちに寄り添い、専門機関につないで見守ってください。電話や SNS で相談できます。詳しくは、守ろうよ心で検索、または13ページに掲載の二次元コードからご確認ください。ゲートキーパー養成研修会を行います。ID 1042452。誰でもいつでもあなたにできること。ゲートキーパーの輪広げよう。ゲートキーパー、命の門番になるための知識や対応方法を学びます。オンラインでの受講も可能です。日時は10月16日水曜日午後2時から4時まで。会場は微細庁舎6階大ホール。対象は市内在住、在勤、在学の方。定員は100人程度。お申し込みは9月2日月曜日から10月9日水曜日までに電子申請してください。お問い合わせ先は保健総務課 52-3851 です。これで市政ニュースを終わります。